今週もね、連休があってさ、でも別に連休があってもね、することもないわけなんだよね。で、そうすると、まあ、どうなるかっていうと、まあ、皆さんね、予想の通り、まあ、ギャンブルをね、やっぱしちゃうわけなんですよね。スロットに行っちゃうわけ。で、まあ、貴重なね、休日ですよ、本当に。ね、待ちに待った休日なのに、まあ、それを丸々一日、スロットで終わってしまうというね。で、まあ、これがさ、まあ、儲かればいいよ。でも、そんなね、うまくいくわけもなくてさ。で、一応今週の連休も一日目がさ、まあ、スロット行って、マイナス4万2000円ですよ。もうこのぐらい負けるのがね、もうね、最近多くなってきたよね。昔はさ、本当に1万2万とかでもさ、もう冷や汗で書いてたのにさ、もう4万突っ込んでもよくわかんなくなってるもんね。で、まあでも、しょうがないよ。しょうがないよね。もう、ギャンブルやりたいんだもん。で、もうそこでね、1日そんだけ負けたらさ、もうやめりゃいいのにさ、連休だからさ、2日目もさ、また行っちゃうんだよね。で、ここまで来るとさ、もうその、負けまくってるからもう、あんま意味が分かってなくて。そういうなんか、普通に打つんであればさ、なんだろう、そういう勝算があるわけよ。この台打ったら勝てるかなとかさ、こういうちょっと期待値があるとかさ、そういうの見てさ、ゲーム数とかボーナスとか見てさ、で、打つわけなんだよ、普通は。だけど、こんだけ負けちゃうと、もう、ただ打ちたい台とか、なんか良さそうとか、そんなよくわかんないことでね、打ちまくってさ。そうすりゃ結局ね、二日目も負けますよ。二日目だけで3万3000円マイナス。ということでだよ、この連休二日間だけで、マイナス7万5000円なんだよね。アホじゃないのってね。もう本当にはもう、なんていうの、ただただ、もうお金を捨ててる作業ね。うん。もう最高のね、作業なんですけど。最高の時間、贅沢な時間ですけどね。でも負けるっての分かってて、で、二日目なんて本当にもう負けんの分かってっからさ、負けんの分かってて行っちゃうっていうのはさ、もう、正直、ギャンブル中毒って、本当に病気なんだろうなと思って。で、ちょっとまずいよなと思ってさ。まあ、そんなんでね、僕はね、ちょっと、この連休、まあ、何日前 ?3 日ぐらい前ですかね。に、その、もう、いいかなと思って。なので、ちょっと、僕、ギャンブルからね、卒業します。まあ、そんなんで、童貞ネット、アットネットラジ、パーソナリティのパルです。こんばんは。いや、ほんと、ギャンブルなんて、百害あって一利なしっていうね、話だし、ほんとね、いないんだよ。結局、その、ギャンブルで、まあ、なんか今日勝った、昨日負けた、そんな話は聞くけど、ね、友達からとかも。じゃあ、まあ、儲かってるっていうさ、すごい貯金がすごくなりましたとかさ、家を買いましたとかね、ギャンブルでそんなあまり聞かないじゃん。いや、競馬とかだったらわかるよ。なんか万馬券でって。1万円買ってて、それが万馬券でとかさ、そしたら、まあ、1億円なんですけど、まあ、そんなないんですけど、でもさ、スロットで、ね、1000万貯めたとかさ、まあ、もしかしたらいるかもしれないよ。ね、まあ、いわゆる、プロだったらね。でも本当にそれ、一握りでさ、普通に仕事をしていてさ、で、休みの日にぐらいしか行かないよっていうやつで、打ってるやつがさ、そんなん、勝った負けたでさ、結局トータル収支言ったらさ、年間で10万、20万は余裕でマイナスになるわけだよね。こんなんやってたって、何にもなんないと。ね。だからもうギャンブルはもうダメっていうことでね。ギャンブル格好悪いっていうことで。もうやめますから、ギャンブル。ね。そんな話、お前何回したんだっていうね。話、ありますけど、いや、今回はマジでちょっとね、ダメだと思ったよね。 ただ負けるとかお金が減ってく分にはもうそれはいいと思うんだよ。別に遊びだしさね、もうレジャーですよ僕らみたいな、やることのない人間にしてはさ、友達と遊ぶっつったらまあ酒飲むかスロット行くかね、そのぐらいしかないからコミュニケーションでもあるんだけど、でもそれでもねちょっと本当に中毒病気レベルだよねと思って、だからそういうギャンブルはやめましょうとね。なのであの FX をん？何を言ってるんだ俺は。いや FX を始めようかなと、またね、通貨もう始めちゃったんですけど、じゃ FX はギャンブルじゃないですからね、投資ですから、ね、だってスロットでいくら儲かってたってね、人に言うのはさね、じゃあ副業何してんのって聞かれた時に、あスロットかなみたいな、あギャンブルじゃんみたいな話だけどね、内容がいくらギャンブルチックだとしても FX だったらね、副なんかそういう副収入とか何で得てんの、ああ FX かなつって、ああ投資してるんだって、投資家なんだってなるじゃん。ならないけどね。なのでちょっと FX ね違うんだって、あの今回の FX はやばいんだって毎回言ってますけどね、あの過去に 何があったか分かんないけど、1日 1% ね、利益を上げるだけでね、あのすぐに童貞ネットヒルズが立っちゃうぞっていうね話とかもありましたけど、あれは幻でしたね、夢か幻か分かんないですけど、今回のは来た、なんという堅実なね、もう投資、このね、まあ僕はそのいつもなんていうの、ロスカットっていうの、結局すごい自分の思ってる方向と逆のね、あの方向に行っちゃって、でもうどんどんどんどん損失がね増えていってしまうっていう現象をいつも起きてましたけど、今回のは違うんです。このマイナスの俺と真逆の方向行ってももう死なないっていうね、そういう法則を見つけましたから、これで安泰だな将来と思ってね、まあ簡単に言うと、まあ資産ね、自分の総資産があると思うんだよね。まあ銀行にあるお金とかさ、で総資産の20分の1を投資に回すんだよ。ほらなんかそれっぽくなってきたでしょ。やっぱね、こういうパーセンテージな話をしないとね、そういう20分の1とかさ、何パーセントとかね、だから全体の 5% ね、この辺を投資に回すと。そうすることによって何が起きるか、自分と真逆の方向にどんどんね状況が変わっていっても、でも投資してるのはたった 5% だからね、さらにじゃあ 5% を何かあった場合補填すればいいんですね。そうすることによって、ね、プラマイゼロですから、こういうのをね、それを毎日毎日やっちゃうとね、補填補填補填ですぐ 100% 越しちゃうじゃんってなっちゃうから、じゃなくてこれは本当にもう1ヶ月に1回とかね、でどんどん投資をしていくと、あと追加をねどんどん上乗せしていくんです。そうすることによって毎月大体、まあ、働いてればね、まあ、20万入ってくると。じゃあ20万入ってきた中でね、そこからまあ少しね、まあ、5%、すいません。まあ、5万円ぐらいいいんじゃないかなって思うんだけど、4分の1ぐらいいいんじゃないかなと。ね、そしたら、まあ、給料入ってきたら 25% になっちゃうんですけど、まあ、その前にね、溜め込んである、ね、俺のね、隠し金庫に入っているお金がいっぱいありますからね。まあ、全部ちょっと借金の方で持ってかれちゃうんですけど。だから、まあ、それはね、いいとして、毎月、まあ、ちょっとね、少しずつでも入れていって、で、じゃあ、でもそれだったら、ね、普通に、じゃパルのね、思う方向に全部状況が進んでいったと。そうしたら儲かるけど、でもそんなさ、1万2万とかね、そんなもん入れてって、どんぐらい儲かんのよって話って思われちゃうと思うんだよね。だけど、今回は、その、 なんだろう、まあ、そのドル円とかそのね上下とかではなくて、スワップってね、スワップ金利っていうのでね、ちょっとね食っていこうかなと思って、この話長くなるんだけど、その前にじゃあちょっとね、今日のね、挨拶の方からね、まあしていきたいと思うんですけどね、まあこんなんでね、こんな話ですよ結局今日もね、じゃあそんなんで23時からね、まあ1時間ね、まあこんな感じでやっていきたいと思うんですけども、でまあ早速戻りますけど話は、でスワップ金利で食っ、まあ、食っていくっていうか副収入レベルでね、まあいつかは富豪になるっていうね、そういう感じなんですけど、例えばそういう通貨を買うことによって、まあ、オーストラリアドルとその日本の円のやつがあって、ドル、オーストラリアドル円、うん、ってやつかな、わかんないけど、それを買うことによって、まあ簡単に言うと、まあ1万円分買うとね、ちょっと語弊があるけどわかりやすくね、1万円分買うと、それを1日持ってるだけで100円ね、スワップ金利っていう、まあ、金利が入ってくるんだよね。だから言ったらだよ、1日持ってるだけで 1% 増えんの、やばいっしょね。でももちろん、例えば85円ね、そのオーストラリアドル円ってやつが85円だったと、でこれが1日経って84円になりましたね。そうすると、1円減っちゃってるとね、どうなるのかっていうと、1万円なくなっちゃうんですね。なので、まあ難しいところなんです。1円減っちゃう可能性もあるし、あ、じゃあ1万円減っちゃう可能性も1日であるし、ただそれをずっと持っていられれば100円入ってくるんですね。微妙なところでしょ。ただこれが365日ね、その1万円を持っていられたら3650円が入ってくるんですね。そう、ん ?3650 円か、そうだよね、36、違うじゃん、100円入ってくるんだから36500円じゃんね。ということはだよ、そんな入ってくんの、入ってこないだろ、ちょっと待って、え、3万だよね、36500円、そんな入ってくるのか、すいません、36500円入ってくるんだって、びっくりしたねこれね。だからその1万円持ってるだけで約 3.5 倍に膨れ上がるわけよね。それを毎月毎月ね、1万円ずつ増やしていくとね、そうすると12ヶ月で12万円分の投資をすることになるのね。まあいろいろあるんだけど、まあその12万円分をそのなんだろう、保有しておくにはもっとお金が必要なんだけど、そのまあ見せ金みたいなものが必要なんだけど、だからそれを持ってるだけでもう年間でね、とてつもないこの爆益がね、爆裂なまあ利益が生まれるというね。でこれが1年で終わるわけじゃないの、もう一生なのね。だからもう働かなくていいのね。ね、これ俺のちょっと半分妄想が入ってるので、真に受けてね FX しない方が本当はいいんですけどね、過去の放送聞いてもらえるといいかなと思うんですけど、FX で全くねいい思いしてませんからね、成功してないですから。なのでまあこれもね、俺の理論をねちょっとまあ見てもらって、それで、あ、やっぱり FX もギャンブルなんだとね、あいつギャンブル向いてないんだわっていうねことでね、まあちょっとね経過を見てもらえたらなっていうところなので、またこの辺もね、まあ、コツコツなので、まあ、月1ぐらいで報告をねしていけたらなんてね思っておりますっていうねところで、まあそんなね、まあでもギャンブルはもうしませんからね、いいんじゃないかなって思いますけども。じゃあそんなんでね、ちょっと と、お便りもねいただいているので、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム、風水屋さん、 BGM チェンジが大変なら隣の人に頼んでまた前の BGM を音漏れさせて流してもらうか、何回も練習して BGM チェンジになれるとかして、なれるかすればいいんじゃないですかというね、お便りいただきましてありがとうございます。あのね、問題はねいろいろあるんですけど、ただこの生放送とであとポッドキャストでね配信してるのあってどうしようかなとね思うところで、でやっぱり生放送はもうこの本当に音源ね喋るっていうだけをちょっとね集中してやりたいとね、なのでもしかしたらちょっと味気なくなるかもしれないけど、まあそれはね話の内容でなんとかねカバーできるように頑張っていきたいと。でポッドキャストの方はしっかりと編集をしてやりたいとね、せっかくパソコンも新しくなったからさ、まあ、まあ多少ね綺麗に編集もできるようになるはずなの。俺のスキル云々の問題は置いといてね、もちろんね。そうするとさいけるはずなんだよね。ちゃんとねオープニング、この絶妙なところから音楽を入れてのさトークが始まりで、途中で音楽がなくなってのね、をなんか適当に作ったジングルが流れて、そこからコーナー入って、でまた BGM 変わってみたいな。まあ本来ねラジオであれば当然のことが、まあやっぱ一人だと辛いからね、だからそれをちょっとね目指してね、ポッドキャストクオリティ上げていきたいと。内容は一緒ですよもちろんね、ただ生放送も聞いてくれてる人はポッドキャストもね聞いてもらえると、また新しくね面白さがね倍増するんじゃないかなっていうね、まあいっぱい聞いてほしいよねっていうねところもあるし、クオリティもね上げていってね、俺もちょっと30歳ですからね認められたいね。もう2年ちょっとやってますけど、なんかやっぱり本当にリスナーっているのかなみたいな、3人ぐらい、いや7人ぐらい聞いてるんじゃないかなみたいなぐらいの感じでやってますから、まあ認められたいんですよね。ね、そんな感じで、まあ今回のねやつだからもう本当に何も音とか入れてないからね、ポッドキャストどうなっているのかね、またお楽しみっていうところでね、お待ちいただけたらなと思っております。あとはね、じゃあちょっとお便りねいろいろお待ちしてますから、普通お便りでもねなんかこの話にね、突っ込みたいとかねあればお便りいただけたらと思います。お便りの方が、掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきまして、ホームページありますので、そちらの掲示板の、ラジオ用スレその3という、ね、ところから、お便りの方いただくかですね、あとはメールの方でもお待ちしてます。メールアドレスが radio@doutei.net、radio@doutei.net、ね、こちらまでお便りお待ちしておりますね。じゃあちょっとねお便り他にいただいてるから読んでいこうかな。ラジオネーム花ゲルゲさん、パルさんスロット卒業ですか？自分も辞めてからまだ1ヶ月ぐらいですがかなり我慢してます。でもパチ屋とかの前通ると吸い込まれるように入っちゃうんですよね。お互い頑張りましょうというねお便りいただきましてありがとうございます。そうなんだよ、俺ねその地元、ここのね今住んでるところのまあ最寄りの駅があって、で駅を降りてそのまますぐにパチンコ屋があるんですね。でここのねパチンコ屋のねメールマガジンを取っちゃってるからもう毎日メールが来るんだよね。はい、解約しなくちゃね、もう本当に。だから仕事終わって帰ってきて、で最寄りの駅にさ、まあ大体10時ぐらいに帰ってくるのよ夜のね。そうするとさちょうどねあと40分ぐらいね時間があって、うわ打ちたいってなって、でも打たないですよね。新しい台が出ても打たない、もう相当すごい台が出ないとねもう打たないですね。今度ミリオンゴッドっていう台が出るんですけど超打ちたいね。あとプロゴルファー猿がね 最近出たらしいんですけど、超打ちたいみたいな、あるけど打たない、ね、今回の決意は固いよ本当に。ただあーそうだな、あのカイジとか赤木書いてるさ人のさ作品で銀と金っていうさ漫画があるんだけど、これのスロットが出るんだよね、打ちてーみたいな。でも打ちません、いやもう無理無理、もうねそんなねスロットとかそういうのダメですよね、本当に。なので、そういうのね頑張ってちょっとね、あの我慢してる。で病気だから本当に、アル中とかさ、あとその禁煙できないとかさ、そういうの一緒のレベルで普通にギャンブルしたくなっちゃう病気に多分本当になってるかなりかけてるからさ、これは本当に今気づいた時にねやめないと大惨事になるからね。まあ、そんな感じですよ。じゃあねちょっとね、あとねお便りもいただいてるからちょっと読んじゃおうかなね。ラジオネームガオガイガーさん、パルさんこんばんは。さあ、こちら突然ですが、自分はこの童貞ネット以外にも結構ポッドキャストを聞いています。DT ラジオ、タイムマシン部やお笑い芸人のポッドキャストとかが主です。最近気づいたんですが、超人気番組である童貞ネット DT ラジオタイムマシン部にはある共通点があるんですよ。それはパーソナリティがみんな埼玉出身なんです。埼玉県民はラジオの才能があるのでしょうか。あと自分は童貞ネットが一番楽しみです。更新頑張ってくださいというお便りいただきました。ありがとうございます。いや本当そんなね、楽しみにしていてもらえるなんてね嬉しいですけど、そんな大手のね大人気ラジオ番組とさ、まあ僕の本当にまあ、7人聞いてるか、13人聞いてるかね、そのぐらいのラジオですよ。少しずつ増えてきましたけど、でもさ、まあみんなねそのパーソナリティが埼玉出身っていうことでね、僕はちょっと知らなかったんですけどね、 DT ラジオさんはね埼玉出身っていうのはね知っていて、でもタイムマシン部の人はね埼玉出身とはね思わなかったんですけどね、まあ勝てる気はしないよね、だからもういいです、細々っとねやっていくね、いいんで。埼玉は今ね暑いですからね、熊谷が暑いわけじゃないですよ、ね、暑かったね今週ね、埼玉 39.8 度とかね行って、自分のね体温高いってっていうインフルエンザかいっていうところありましたけどね。普通に仕事行くときにね、俺大体20分ぐらい歩くんだよね駅から。本当にぶっ倒れるかと思ったよねあの日だけは。だからねちょっとね気をつけた方がいいなって、もうそういう意味でもね埼玉暑いんでね、まあこの暑さをねみんなにねお届けできたらなと。だって北海道とかとさ気温差何度あんのって話じゃない。だからねまあこのラジオを通してねその埼玉の熱をね北海道ね寒くて困ってると思うから、ね、その辺に届けていきたいなと思ったりはしないんですけどね、うん。じゃああとねお便りもいただいてるからねちょっとね読んでいこうかしらね。お便りが、こうやってね、お便りを読むじゃない。ね。それと、やっぱり BGM の操作とか、やっぱできないんだよ、やっぱしね。だから、もうしょうがないね。うん。はい。なので、あとは、ラジオネームコラソンさん。先週お話に上がったリフレのハグについてですが、あれはお客が言わないとやってくれないらしいですよ。気の弱い人は言えないことを、向こう側は知っていてわざと言わないらしいですよ。今度行った時はガツンと言ってやってくださいと、ね、お便りいただきましてありがとうございます。マジか、ね、先週メイドリフレ行ってきましてね、で、まあ、1000円追加してねお金を払うとハグをしてくれるっていうねサービスがあって、これはいいじゃないかとね、お金を払えば女子高生と僕もハグできるんだと思ってねお金払ったけど、向こうからは言ってくれないと、俺からは言い出せないと、ね、そのまま行ってらっしゃいませご主人様っていうね流れだったんですけど、 これはちょっと気の弱い人、ちょっとダメだよそんなの。ね、その場はいいですよ。ハグをしないで1000円ゲットみたいな。でもこういうのは巡り巡って帰ってきますから。商売っていうのはね、ダメですからそんなことしちゃう。ちゃんと誠意を持ってね、やらないとね、堅実に堅実にさ、やらないと結果ね、その場はプラスかもしれないけど、ダメだ、最終的にね、よろしいことにならないから。だからもしね、これもラジオ聞いている女性リスナーね、メイドいると思うんだよね。うん、いや、いないんですけど、いると仮定してね、聞いてるんだろ、メイドの格好を今パソコンの前でしてさ、聞いてる女の子いると思うんだけど、気の弱そうな人をね捕まえて、でこいつハグするために1000円払ってるプゲラーみたいなさ、ね、言い出せないこいつみたいな、プゲラーみたいな、そういう風に思わないで、もう女神の聖母マリアのようなさ心でさ、あ、この人言えないんだね、抱きしめてあげたい、そういう風にしてくれないと、もう僕たちグレますよ本当にね。頼みます本当。だってハグしてくれたらさ、俺また行こうかなって思えたと思うけど、もうハグしてくんねえから絶対行かねえと思ったもんね。無理だもん。だって次ハグまたしてくれって言えなかったらハグしてもらえないんでしょ。無理だって。だったら俺渋谷のスクランブル交差点のところで、俺ちゃんとなんかボードにフリーハグみたいなボード持って俺ちょっと立ってるわ。その方がハグしてもらえるでしょ。しかも1000円払わなくて済むし、ね、まあ、気が弱いからできないんですけど、ね、そんなんですからね。まあ次回ね、もし行く機会があったらね、うん、言ってやりますよ、ね、まあ、行かないからね言わないんですけど。じゃあね、お便りねいただいているのもちょっと読もうかな。他にね、ラジオネームが、ラジオネームがどちらかな？はい、ラジオネーム小山さん、パルさんこんばんは。新 BGM いいですね。パルさんの声質にぴったりと合っていますよ。ところでラーメン二郎を食したことがありますか？僕は結構大食いな方ですが、あまりの量の多さにアップアップしました。その上注文の仕方も難しいし、店内の雰囲気が、一種異様な感じです。プレッシャーに弱い僕にはもう二度と行くことはないと思いますという、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。いやー、ラーメン二郎はね大好きですから。ただ今ねダイエット中なんだよね、残念ながらね。だからちょっと最近行けないんですけど、いや本当に二郎はね美味しいね。まあ、注文の仕方もねいろいろありますけど、野菜増し増しニンニク辛めとね、まあお腹を空かせていくと逆に食べられないっていうね、これ大食いのねそういう理論がありますけど、やっぱりね朝から何も食ってないと胃がちっちゃくなっちゃってるからね、何も入ってなくてもそのもう胃に入らないんだよね、そんなにいっぱい。だからある程度食べ物を食べてた方が胃がね縮まってなくて普通の状態になってるから、その状態でご飯にね臨んだ方がいっぱい食えるっていうね、そういう理論があったりなかったりねしますから、これ何の裏付けもないんですけどね、まあちょっとググってもらって調べてもらえたらなと思うんですけどね。またねちょっとね近いうちにね行きたいなと。まあ近くのね駅で埼玉県は大宮駅がありますからね、そこに二郎ありますから、まあ、たまに行っちゃうんですけどね。まあ、ちょっとね、でもね、今ダイエットしてるからな、ちょっとやっぱし行けないな、みたいな。一時期ね、2.5 キロぐらいまで減ったんだよね。この10日間ぐらいで。だから、このままね、行こうかなと思ったんだけど、結局昨日とか測ったら、トータルで1キロぐらいしか減ってなくてね、あれと思って。なんかねちょっと水分取りすぎちゃってるよね、水ぶくれしてる感があるからね。まあでもこんなのはちょっと暑いね夜をね過ごせばすぐにね汗でね痩せていきますから、まあ暑い夜をね一緒に過ごしてくれるようなねそんな女子いたらね、メールお待ちしております。あとねラジオネーム、な たまめさん、はじめまして、パルさんこんにちは。去年の5月頃からポッドキャストで初回放送からコツコツと時間の合間を縫って聞いていました。酔っ払った勢いで初めて書き込みします。実はリアルタイム放送に追いつかず、まだ今年の3月分を聞いていたりします。ニコニコ動画でパルさんのコミュニティを発見しました。最初のうちは、ラジオをアップしてたのにやめたんですね。せっかくならアップし続けてもよかったんじゃないかと思いました。早くリアル放送に追いつけるように私も聞き続けるので、パルさんも頑張ってくださいね。追伸、女性ディスっているパルさんが面白いですって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ女性はね、ディスってるつもりはないんですけどね、心の声がね、普通に正直な心の声をねお届けすると、まあディスってるように聞こえてしまうっていうね、不思議っていうありますけどね。まあこの去年の5月ぐらいから聞いていただいていて、というでもまだ今年の3月分聞いている。だってねえ、多いもんね。今日で132回でしょ。で毎回1時間だからね、ちょっと追いつくのはねしんどいとは思うんですけど、まあでもそんな聞き流してもらって、どうせ俺も喋って喋ってのそのね、隙間の時間がさ、ね、そういうテンポがね、結構隙間を空けて喋りますから、まあ、この辺を全部ね、まあ、3倍速ぐらいで聞いてもらえるとね、速聴っていうね、トレーニングもできて、まあ、一石二鳥かななんて思うんですけど、そうしたらね、3倍のスピードでね、全部聞き終わりますからね、まっすぐ明日には追いつくんじゃないかなと思うんですけど。あとね、ニコニコ動画でね、ラジオね、昔アップしてたんだけど、これをね、アップすると、そのコメントを見るじゃない。で、まあもちろん初回の頃はクオリティが低いからさ、あれなんだけど、いっぱい上げてると、もうニコニコ動画はお前の動画じゃねえんだぞ、みたいな書き込みがね、増えましてね、心折れてね、アップするのやめたんですけどね。まあそんなんでね、まあでももうこのね、その結構やってるわけだから、その中からねベストな面白かった回だけでもね、ちょっとアップするっていうのもありかなと思うよね。いいところだけね、いいところだけちょっとアピールしたいってありますね。ありがとうございます。じゃあね、ちょっとね、今日話したいことも他あってさね、ちょっと喋りたいんだけど、もうこんな時間なんだよね。やばいぞ。ね、じゃあちょっとね、サクッとね、ちょっと話したいんですけど、あれいっぱいあるぞ、喋りたいことが。じゃあね、もういい、喋るわ、ね。時間はもういいでしょ。1時間とか考えなくていいんでしょ、もうね。うん、2時間番組になる可能性がありますね。ないですけど。今年もう6月末でさ、今日さ、半年経っちゃうんだよね。で、この半年何したかなと思って、まあ何もしてねえなと思ったんだけど、まあ過去のね、ラジオとかね、そういうの全部振り返ってみると、まあそこそこね、意外となんか動いているというか、いや本当何もしてなかったなとは思うんだけど、で、それをちょっとね、ピックアップしたからね、ただそれを振り返りたいなと思ったんですけどね。まず、一番最初に、もう年始だよね。1月1日に、スロットで、ね、5000枚出すっていうね。ね、5000枚は、ね、お金に返金すると10万円ですからね。すごい。ね、で、あと、この間ね、マクロスフロンティアのパチンコで2万5000発出すと。これもお金に換算すると10万円ですからね。まあ、こういう大台、ね、乗せたの今年2回ありますよ。またギャンブルじゃねえかってありますけど。まあ、ね、まあ、ありきですから。この半年で、もう、もうやりきったから、ね、あと半年打たないってね。いや、無理だろうな、わかんないけど。で、あとはね、いや、意外と、してることもあって、ちゃんと。一人旅、したんだよね。まあ、スペシャルウィークも兼ねてたけどさ、一人旅行って一人温泉入ったりとかしたり。あとは、ね、前から、行ったら彼女ができるんじゃないかっていうね、ちょっと妄想に駆られながらね、スポーツジムに通い始めたり、まあ3ヶ月で辞めましたけどね、もう大会済みですからね。で、あとは自称代表取締役のね、 ね、名ばかり代表取締役の、まあ、会社がね、ありましたけど、この代表のね、ところをちょっとまあ、降りましたというね、そういう、ちょっと、ね、政治的な話もありますし、あとはもう今ね、この使っているこのパソコン、これも新しいパソコン買いましたと。前のパソコン4年使ってたからさ、そういう意味では結構なね、イベントだしね。あとはね、この間だってバドガールの店に行ったりとか、メイドリフレに行ったりとか、あとはね、合コンにもね、今年は行ってるんだよ、ちゃんとね。意外と何もしてないよってね、なんかしてる。ちゃんとね。まあ、あと、まだまだありますよ。AV 女優のプリントされてある抱き枕、ね。まあ、ダッチワイフ的なものをね、買ったりとかさ。あとは、お風呂場でセルフフェラー未遂からのさ、セルフガンシャ未遂みたいなことをしたりとかさ。ね、そんなのもあったりとか。オナキン2週間とかね。まあ、結構やってるんだよね。でもやっぱし一番の、ね、この半年で振り返ると、でかかった話としては、やっぱ精神にね、もう血がね、いっぱい入っちゃってた時ね、血まみれ精神事件。これが一番恐ろしかったですけどね。その後、泌尿器科でアナルに指をぶち込まれるってね。まあ、振り返るとこんなもんなんですけど、半年。でもまあまあ、そこそこ、やってるんじゃないかなと。何もしてないなと思っていったにしてはね、まあ少しはね、人生楽しんでるというか、まあラジオがあるから、ね、やってる部分もありますからね、ラジオ様々な感じしますけど。で、やっぱね、ラジオで話したいこと、まあありますよ。日々生きてれば。ただやっぱしね、自分からなんかちょっと、外に出てというかね、面白そうなことを探しに行くっていうのもね、やっぱありますからね。そういう意味でもね、ちょっと引きこもりチックなね、デブショーの俺にとってはね、ちょうどいい、ね、そんな感じはしてますね。で、ちょっとね、また、どっか行こうかなと思っていて。っていうのも、今アニメでさ、ちょうど最終回、この間の木曜日にあったんですけど、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないっていうね、アニメがあって。まあ、俺もこの、アニメ、ね、いつも始まる時にはさ、1話だけをね、もう20本ぐらい見て、その中でね、ちょっとまあ、レビューをしてるっていうね、コーナーがありますけど、ね、もう、リスナーからは大不評のコーナーですよ。何にも話が盛り上がらないというね。で、まあ、それはね、まあ、毎回のね、まあ、行事なんであれなんですけど、で、まあ、その時もね、評価ちょっと高めでね、言っていましたね。その、通称、あの花っていうね、アニメがあって。で、これが最終回だったんだけど、まあ、泣いちゃう。まあ、いいアニメ、悪いアニメとかは、まあ、別にして。泣いちゃう。ね。30歳にして、俺、本当に泣かないんだよね。感情があんまり出ない人間だから、あれなんだけど。まあ、中堅八高レベルで、ちょっとね、うるうる来ちゃって。涙は流さないけど、ちょっと視界がぼやけるみたいなね。ぐらいは、ちょっとうるっと来ちゃったんだよね。いや、本当に、あの花がね、それでまあ、エンディングも綺麗にね、まとまったから、まあ少し超展開もあったりしたのもあるけど、まあ全体、総合的に見てね、ちゃんと人に勧められるようなね、もう今期の良作、ね。まあ、俺の今期の3本の指に入る良作としては、1位が、シュタインズゲート。まあ、これは賛否分かれると思うんだけど、本当に、まあ、個人的にね、1位がシュタインズゲート。で、2位があの花。で、3位がタイガー&バニーなんでね。まあ、その辺はね、まあ、なんとも言えないところありますけど、そんなね、あの花。で、これ舞台がね、埼玉県の秩父なんだよね。秩父市。だから、秩父行こうかなと思って。で、ちょうどね、明日休みなんだよね。だから、秩父旅行行こうってさ、その、木曜日放送終わったと思ってさ。で、まあ、そんなんですよ。まあ、道を調べたり、その、路線を調べたりね、秩父。まあ、秩父駅っていうよりも、西武秩父に、まず行って、で、なんかレンタサイクルみたいなのあるから、ね、貸し自転車みたいな。 で、それ乗って、そういう聖地巡りみたいなね、聖地巡礼をしようかなと思ってて。で、今日さ、仕事行く時にさ、電車とか乗りながら、ちょっと情報収集をね、僕の、お得意のスマートフォンね、これで、2ちゃんのまとめサイトなんかを見るわけですよ。したらさ、今日の埼玉新聞に、その、あの花の聖地巡礼の、そのマップが、ね、もう載ってるぞと。で、その画像とかも貼ってあって、見たら、その、なんていうの、見開きでもうドカンと、その、秩父のマップが書いてあって、でここがね、何のシーン、ここが何のシーンとか全部書いてあるの。これやばいと。ね。もう明日、まあ言ったら明日ですよ。明日、ね、旅行行こうと思っていたところの、ね、情報がもう埼玉新聞でどでかと。ね、どでかどでかの掲載だと。でも仕事行くまで、ね、そんな埼玉新聞、売ってるかな?思ってさ。で、ちょっと駅降りてコンビニすぐ行ってさ、埼玉新聞売ってないんだよね。やべえと思って。アニオタがみんな買い占めてるぞと思ってさ。でも何軒かさ、ちょっとコンビニ回ってさ、まあ仕事、遅刻しそうなんだけど、ねえ、背に腹は変えられないですから。仕事そんな、ねえ、遅刻しようが。まあ、15分単位でね、お金削られてきますからね。まあ、15分で400円ですか。僕も、ぼちぼちいいね、お金いただいてますからね。だから、まあ、15分遅れちゃうと400円減っちゃうけど、俺この聖地巡礼の埼玉新聞とか欲しいからさ。で、なんとかさ、コンビニで置いてあるところあってさ、ゲットしてさ。で、やっぱりすごいよね。その、もう見開きっていうか、見開き一面、その、聖地巡礼でもカラーなんだよね。カラーページで、もうすごい、もうアニメのキャラクターがいっぱいいてさ、それなんか、で、中の人、ね、ヒロインのメンマっているんだけど、メンマの声をしている、その声優さんが聖地を訪れてる写真とかってさ、やーべえと思って。だから他にもね、あの花の特集されてるページとかあったんだけどさ、だからこれはね、フラグ立ったなと思って、もう行けっていうね、ことなんだなと思って、だからちょっと明日ね、朝9時ぐらいに起きて、まあ家出て9時半ぐらいに出てね、そうすると多分1時間半か2時間ぐらいでね、秩父着くと思うんで、言っても埼玉県内ですからね。で、ちょっとね、楽しんでこようかなと。ね、明日晴れるっぽいし。で、なんかね、その、西武秩父とかの駅も、その、あの花のポスターとかいっぱい貼ってあったりとか、もうそこでも、独自でね、その、秩父の人たちが独自で作った、その、聖地巡礼のマップがあったりとかしてるから。だから、この辺もね、ちょっとゲットしてね、楽しんでいきたいなと思って。ただね、やっぱり地元民の人はね、アニメ見てない人いっぱいいるから、そんな人はね、俺たちみたいなのを見るとね、不思議らしいんだよね。だってさ、ね、別にみんなの中で、俺たちの中では名物だよ。あ、このシーン、あの場所、ね、すげえ、みたいになるけど、地元民としては日常の風景だから、そこを写真撮ってるとかわけわかんないだろうからね。でもそれでもね、ちょっと行っていきたいなと思ってるんでね。この辺が来週ね、ちょっとお話ししたいなっていうところで。まあ、それか、ね、あるかもしれないんですけど、秩父行かないでスロットに行っちゃうっていうね、パターンも、ないよね、ね。ないっていてほしいですね。はい。じゃあそんなんで、ね、今日話したかったことはこんなもんで大丈夫かしらね。で、あとちょっとお便りいただいてます。ラジオネーム、MD さん。MD さんはどこかな?ごめんなさいね。もうね、お便りもね、ちょっとね、あれで、もうね、わかんないんだよね。どこだよ。ちょっと待って。いや、先週じゃない、今週か。お便りもらってて、で、あったあった。ねえ、この、まあ、 呼びます。MD さんね、はじめまして。うんこをするとき、まあ、うんこの話なんですけどね、こんだけハガキを探して、うんこの話なんですけど、うんこをするときに、トイレットペーパーを敷いておくと、便器にこびりつくことが減るらしいですよって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。ねえ、そういう話聞いたことあるんですけど、まあ、やったこともちゃんとありますけど、まあ、今日もね、うちの便器はね、黒光りしてますよ、そりゃ。だって、うんここびりつくんだもんってね。だから紙敷けよって言ってんだろうみたいなね、話なんでしょうけど、難しくねえと思って。ね、何が難しいんだこいつはみたいな、あると思うんですけど、じゃ、例えばだよ。ね、トイレ入りました。トイレットペーパーを敷きました。で、座りました。でも、座るとしょんべん出ちゃいます。で、トイレットペーパー流れちゃいましたになっちゃうじゃん。ね。だからもうダメじゃん、みたいな。だったら、ね。じゃ、しょんべんした後、ね。トイレ、じゃ、紙敷きました。座りました。でもしょんべん出ちゃいました。紙流れました。じゃ、その上からまた紙乗せろや、っていうね。話なんでしょうね。いや、そこでじゃ、ちゃんとね、無事置いて、しょんべん出ませんと。で、うんこしました。たださ、うんこ、ボトンってしたらさ、もう一発でその紙って、もう滑り落ちてっちゃうじゃん。毎回敷くの？毎回っていうか、その時に、うーんって踏ん張って、ボトンと一個、切れて落ちるとするんじゃない？その後もう一回すぐに、紙を敷き直すの。何回も何回も敷き直すの、なんか、一回入っただけなのに、5回とか10回とか敷き直すんでしょ。無理だよ、めんどくさいよ、もっと踏ん張りたいよ、気にしないでさ。だからもう、しょうがないんだよね。だって、無理じゃん。だって、お腹緩くなっちゃってて、で、粘度のあるうんこだからさ。そんなね、何回も何回も踏ん張るわけですよ。で、その度にトイレットペーパー敷いて、みたいな。ねえ。ちょっと、検討したいと思います。ね。だって、便器汚いとさ、人も呼べないもんね。ちょっと、寄っていいとかさ、ちょっと上がっていいとか言われてもさ、いや、ちょっとって。ね、便器がやばいんだよね、と思って。なるし。だから、良くないよね、ほんと。例えばだよ。ガッキーがさ、たまたまガッキーと、ね、最寄り駅で会って、ね。で、ガッキーと意気投合しちゃって、で、あ、うち近くなんだと。で、ちょっとじゃあ、ね、って話したらさ、じゃあ、ちょっと上がってってお茶でもしてっていいって言われた時に、上げさすことができないよね。なぜならトイレが黒光りしているからって、ね。まずいから。やっぱトイレは綺麗に。ね、トイレは清潔にね。そうすると、ね、トイレの女神様がいるんやでって話になるからさ。ほんと。だから人をね、いつでも呼べるような状況にしておく。これは、必要。ね。だと思います。あとね、ラジオネーム、61番さん。童貞ネットの BGM、かけてください。あと、童貞でないのに、童貞の名のついたラジオするのやめてもらえませんか？ラジオやるならせめて、元童貞とか、童貞卒業したとか、タイトルをつけてください。正直、童貞として腹が立ちます。いい加減にしてください。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、そうだよね。俺も、ちょっとそう思う部分あるんだけど。ただ俺も、童貞ネットっていうドメイン取っちゃってるしさ。これもなんとも言えないんだけど。あと、まあ、これは、その、ね、童貞として腹が立つと、ね、いい加減にしろっていうね、ことを、まあ、言っていいのは、まず、俺が、この童貞だったのはね、22歳と11ヶ月までは俺童貞だから、これよりも若い童貞の人には、まあ言われる、まあ義理はないと。ね。ただ、22歳と11ヶ月以上の、まあ23歳以上の童貞には、もう言う権利もあるし、まあ言われて仕方ないと、ね、いう部分もあります。ね。なんだけどさ、まあでも、 ね、これ何を言ってもしょうがないんだけどね。童貞の気持ちわかるよとかさ、俺もちょっと、でもやっぱ童貞寄りだしさ、みたいなね、話をでもしたところでね、でもお前童貞じゃないじゃんってなるんだよね、結局。いや、俺もそうでしたし、ね。いくらね、童貞だろうが童貞じゃなかろうがね、やっぱ、結果がね、やっぱついてきますから。で、結局、童貞じゃないんだろうって、ね。なると、よろしくない。ただやっぱ、ねえ、ちょっと童貞寄りの話をするさ、ラジオパーソナリティいるわけじゃない。ね、伊集院光さんとかね、いるじゃないですか。ね、結婚もしてますからね。ダメっすかね、ねえ。まあ、ちょっとね、ちょっともうちょっと、なんつうの。うん、ごめん。でも、ドメイン取っちゃったし、ね、続きますけど。で、あと BGM はね、童貞ネットの BGM かけてくださいってことなんですけど、BGM は、まあ、後で編集でね、つけたいと、ね、思いますからね。もう、当分は、こういう声だけのね、お話、ね、元童貞の、こういう、ちょっと声を聞いてもらってね、うん、クソ、女とセックスしやがってってね、ふうに思ってもらえたらなと思うんですけど。てかもう、女とかもいいんだけどね。まあ、いいや、後で話すわ、それ。あとは、どれかしらね。じゃあちょっとね、コーナーね、いきなり、コーナーこの時間からやんの？ね。じゃあ一個コーナーやろうか。ね。コーナー、女性解体新書。多分この辺もね、エコーかかったりする可能性があったりなかったりなんですけど。まあ、僕も童貞じゃないですから。まあ、女性のいいところ、分かってるつもりですね。ただ、やっぱ、女性の悪いところ、ね、こういうのも、やっぱり分かっちゃうんだよね。っていうか、悪いところばっかりが目につくんだよね、ってところでね。そんな女性のいいところ、悪いところをね、まあ、どんどん解体していこうじゃないかというね、コーナーなんですけども。でね、もうその、女性、ね、いつも女性バッシングをしますけど、もうなんか、そういうことすらももういいかなって思っちゃうぐらい、なんか女に興味がなくなってきたっつうか、なんつうの、どうでもいいよねと思って。だって男にだってさ、そんなになんかガツガツ行くわけでもないし、同性に対してもさ、ね、なんか友達としてどうのとかもないし、そんなん考えたらさ、それ同性っていうのはほとんどその同じですよ。考え方が似ていたりとか、体型が似ていたりとか、境遇が似ていたりとかね、いろんな共通点があるのがそういう同性ですよ。で、そういう人間に対してもさ、もうあんまりもうねえ、めんどくさくなっちゃってるこの昨今、全く自分と関係のない女性なんていうさ、離れて、なんかすごいもう距離の離れたね、もう人類とはさ、別にどうでもいいよねって思っちゃう。ほんと。っていうのが最近のね、ちょっとね、女性に対する気持ちなんですけど、だからどうでもいいね、ほんとにね。ね、彼女とかもういいかなと思って、ほんと。ま、もちろんそりゃさ、例えばだよ、明日ね、秩父に行って聖地巡礼してる時に、一人で聖地を回ってるね、ガッキーがいてさ、で、ちょっと写真撮ってもらってもいいですかって、ね、あ、やべ、このシーン、あのシーンだ、みたいなね。もういいですよって撮ってあげて、じゃあ、俺もちょっと一人で回ってるんで、ちょっと撮ってもらっていいですかつってね。あ、いいですよ、つって。で、ガッキーに撮ってもらってさ。じゃ、なんかね、これ一人で回ってると、毎回ね、近くの人に、写真撮ってくださいって言わなくちゃいけなくなっちゃうから、よかったら一緒に回りませんかっていう話になってさ、で秩父をね、ガッキーとずーっとぐるぐると聖地巡礼して、でっていうことを夢見てませんよね。それが目的で秩父に行くとかそういうのないですよね。1ミリもないかって言ったらそんなわけはないんですけど、まあ、ガッキーももしかしたらオフかもしんないしさ、明日はたまたまオフかもしんない。オフってオフ会じゃないですよ。ね、お休みってことですからね。で、たまたま、あの花を見ていて、 感動したとね。で、じゃ16茶を持ってさ、ちょっと秩父旅行行こうかしらとね、なるわけだから。そうしたら可能性ありますよ。ただガッキーはちょっとね、なんつうの、ちょっと恥ずかしがり屋さんだから、そんな二人三人でね、まとまってきてる人に言うのは恥ずかしいと、写真撮ってくださいとかね。だからこういう俺みたいな一人で行ってるね、寂しいオタクにしかね、やっぱ声かけられないと思うからね、ここはあえて一人でね、行ってきますからね。ガッキーとその時出会ったらね、で出会って、その後もね、お付き合いが続いてね、交際することになったら、そうしたら俺もね、童貞だ、童貞じゃないって話をね、ちゃんとしますから。ね。このラジオでも、ね、もう、元童貞って言いますから。ただ、ガッキーと知り合いなかったら、ちょっと言えないね、部分がありますから。逆にこれはフラグか？ね。ガッキーと会ったら、ね、元童貞って宣言するみたいなね。そういう風に言っとくと、どうなるんだ？よくわかんねえな。まあいいですけど。まあガッキーと会うしね。うん。いやー、ちょっと楽しみになってきたね。ガッキーとアニメトークね。本当に夢のね、時間ですけども。じゃあそんなんで、まあ全然女性解体新書してねえじゃんって話なんだけど、あるんだって。なんかさ、もう、ほんと女ってさ、ね、セックスばっかり覚えてさ、何なんだろうこいつらと思って。で、このセックスっていう手段をね、使わないで、なんかその勝ち抜いてきたっていう女はいるのかっていうね。いないよね。だ、童貞で30歳で仕事バリバリで、なんかすごい、あ、この人すごいなって一目置かれるような人って多分いると思うんで、まだね。ただ、女で30歳で、なんかこの人すごいなとか、この人超美人だなとかさ、で、処女って、いないよねって。絶対もうそのセックスっていうものを使って、ね、なんか勝ち抜いてきたというか、生き抜いてきてる部分は、少なからずあるだろうと。もうそういうのイライラしてくんだよね。いや、もちろん、セックスさせてくれんです、でしたら、また別の話になってくるんですけど、俺にセックスをさせないわけでしょ？だったら、ダメですよ。ね。そしたらバッシングの対象になりますけど。いや、本当に。何なんだろうね。セックスって。もう、どのエロサイトを開いても、女がセックスしてるわけですよ。ね。そりゃ女がセックスしてるのをね、まとめてるサイトですから、もちろんそうなんですけど、だからと言ってだよ。もうビデオ屋行ってさ、ビデオレンタル屋行って18歳禁止のコーナーに行ったらさ、もうセックスですよね。もうそりゃね、セックスのビデオを扱ってる店ですからしょうがないんですけど、もうどこを見てもセックスね。だから本当にね、汚らわしいと、もっと純愛でいいと、でもいいよ本当に、セックスしないでいいですね。ガッキーと結婚できるんだったら、これ一生セックスしなくてもいいね、思いますから。その代わりガッキーもしちゃダメで、ガッキー他の男とセックスしてて、でただ俺と結婚しているみたいなだとダメですけどね。そういうのありますから、やっぱりそんなにもうね、ま、これはもちろんね、俺もそのセックスしたことあるからこその、もうセックスはしないっていう部分に行き着いたところもあるかもしれないけど、だってさ、もう全員今女なんてね、セックスしてるわけじゃないですか。そしたらみんな性病持ってるわけじゃないですか。女っていう生き物イコール性病持ちですよ、もうね。ごめんなさい、女性リスナーがまた減りましたね。ただね、それを考えるとさ、その性病にね、こっちもかかって、このチンコの先から海とか出したくないしっていうね、一生薬とか飲み続けるような体になりたくないしってあるじゃん、やっぱし。そうするともう絶対風俗とかはいけないしね。今はまあ素人の子でも怖いけど、まあ、せめてさ、付き合った人数がまあ5人いないぐらいだったらさ、 まあ、そこまでリスクは高くないじゃん。それはだって、まあ、わかんない。どんな人と付き合ってきたかわかんないけど、確率論としてさ、風俗嬢なんて1日に3人ね、3、4人、その、知らない男を相手にしてさ、まあ、年間でさ、100人とかさ、じゃあ100人じゃないよね。1000人とかでね、そんなやるのか、とかね、そういう男を相手にしたりしてればさ、その中で、やっぱり何パーセントか病気を持っているっていう人と当たるとは思うんだよね。だから、やっぱりそれをね、その性病の検診とか行ったとしても、やっぱり時間差はあるから、やっぱり少し発症しちゃってたりとかさ、だからその発症して、ですぐ治るものかと思ったとしても、その発症してる間にたまたまね、運悪くその時の風俗行っちゃったりとかして、で、ね、チンポの先から海が出るようになっちゃったりとかさ、可能性もあるから、そう考えると、やっぱし、普通の素人の女の子でね、で、今まで付き合った人数5人とか、まあ、そのぐらいまでじゃないと、そのリスクは負えないよねって。ほんと。ガッキーとかだと、ね、まあ、俺が最初の、これ言いすぎると捕まりそうな気がするんでね、まあ、言いませんけど。いいんです。セックスがしなくてもね、もういいかなと思って。もうセックスしたところでじゃん、もうさ。いいよ、セックスする代わりに女のつまんない話を聞かないといけないって罰ゲームが待ってるんだぜ。どうするっていう話があるから、もうちょっとね、もうちょっともういいかなと思ってね。あと思うのがちょっと変わってくるけど、スカート履いてる女ね、でなんか駅とかで階段登ったりするでしょ。そうするとさ、まあ、スカート抑えますわな。ね、パンツ見ないでと。じゃあもうスカート履くなよと思って。ね。もう別に、このご時世さ、普通にその、ジーパン履いたって言ってた、そういうパンツスタイルっていうのがもう確立されてるわけだから、別にファッションとしてね、どっちを履こうがもう関係ないんだよね。でもそれ女が選択したものでしょ。ね。それをさ、ね、下から覗かれる、パンツ見ないでと。ね、下でカメラを回してる、ね、盗撮しないでと。お前全部、普通のジーパン履いてたら、そんな下からカメラ撮ったからってパンツ見えねえだろって。全部女が悪いんじゃん、みたいな。関係ないでしょって、本当に。だって、男だらけの社会で、ね、階段、下から上に向かってカメラをずっと回してたって、何も言われないよ。ね。むしろ、ね、ホイホイつついてきていいのか、あーみたいな、ないですけどね。だからそういうのもさ、考えるとさ、女は何なんだって、脳がちょっといかれてんじゃないかとね。だったらもう男もスカート履いて、で階段登るとき、ね、手で押さえますよ。気持ち悪いと言われようがね。そう、でも無理だもんね、そんなのね。そんなの変質者扱いされるんでしょ、またさ。だからもう、あともうそしたら女が変えるしかないじゃん、ね、でも好きで履いてるわけでしょ。でそのスカート履く理由も男に男をたぶらかしたいからでしょ、ね、セックスするときにすぐパンツが脱げるからでしょ。なのに盗撮キモいとかね、パンツ見られたね、この人痴漢です、実は冤罪でした、ね、そんなばっかだからさ、もう本当にもう女嫌いね。男が好きなわけじゃないよ、ただもう女もういいわみたいなね。そんな今週のね、なんか女に対するそんな考え方なんですけど、ちょっとね、じゃあお便りいただいてます。ラジオネーム風数屋さん、パルさん、今日どうしたんですか、病んでるんですか、大丈夫ですかというね、お便りいただきましてありがとうございます。ダメですね、もう女、もうマジでちょっと、女の魅力が分かんなくなってきてるよね。セックス以外何の魅力があるのか分かんないよね。やっぱしさ、まあ、趣味が近いとか、やっぱそういうのもねないと、女ってどうなんだろうねって思っちゃうよね。ほんと。だから先週もさ、デカめメイクする女とかね、女性解体新書で出しましたけど、だ まあ、デカめメイクするのも嫌だし、そのデカめメイクに行き着くそういう思考っていうの、そういうのがもう嫌なんだよね、女の。だからね、逆に言うとデカめメイクに行き着かない女だったら、ね、ちょっと話が合うのかもしれないけど、その行き着くっていう時点でもう無理だよね。そういうのはあると思うんだよね。じゃあもうそんなんでね、もうちょっと1時間経っちゃったから、今日もお別れのコーナーをねしたいと思います。でね、今日ね喋りたかったこととか、あとお便りいただいてるけど読めてないものとかをね、つらつらと読んでいきたいと思うんですけども、じゃあちょっとねお便りいただいております。ラジオネーム、レイジさん、ハルさん、こんにちは。二次元エロ画像に大きな画面は大事ですね。これパソコンの話だね。セリフが読みやすいのとエロい気持ちが高まります。とはいえ俺は嫁とパソコンを共有しているので大きな画面で楽しむことはできません。仕方ないので iPod Touch を、iPod Touch にエロ同人誌を入れて楽しんでます。嫁にバレたら、確実にドン引きですね、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、やっぱしね、まあ、今回パソコン新しいのね、まあ、買い替えて1ヶ月ぐらい経ちますか。で、エロ動画をね、やっぱ見るにあたってさ、まあ、大きく見れるからね。まあ、フルスクリーンで見るとね、いいですよね、やっぱり。エロい気持ちが倍増しますけど。ね、この、まあでもこのエロい気持ちと、女に対するね、その、なんか、嫌な気持ち、これはね、比例しないっていうね、そこは難しいところだよね。だってだって精子をさ出しとかないとさ、また血が混じっちゃうじゃんね。おなきんするとね、血まみれ精子大事件起きますから、それは避けないといけないから、やっぱりさ、それは精子を出さないといけないですから、そりゃもう毎日エロ動画見ますけどね。もうそれもエロ動画見飽きたところもあるのかな。昔はさ、エロ動画が見れるだけでね、興奮したもんですけど、もうほんと毎日、もう369日毎日違うこの AV を見てるわけじゃん、俺たちは。ね、俺たちはだよ。ね、もうみんな、ね、っていうことにしないとちょっと、あれですけど。てか、一日一人でもないよね。動画サイト行ったらさ、何人も見るわけじゃん。で、一日4人ぐらい、ざっとね、見たとして。で、1年で365日だけど、まあ、毎日しないとしても、300日あったとしてさ、もう年間で1200人毎日違う子を見るんだよ。しかも全員セックスしてんの。吐き気するでしょ、本当に。どうにかしてよ。逆に言うと、もうその AV 業界もうなくなっていいわ。ね。その代わり、ほんとなんか、なんていうの、そういう低層観念っていうものをさ、もうちょっと、ね、ちゃんとしてほしいなっていう、おじさんのね、そういう心がありますけど、ただセックスさせてくれるっていう子がいたら、ホイホイついていっちゃう可能性もあるっていうね。まあ、その辺は難しいですね。まあでも、もうガッキーの話はいいですかね。はい。じゃあね、そんなんでね。まあ、iPod Touch にね、エロ同人誌を入れて楽しんでると。嫁にバレたらね、まあ確実にドン引きってことなんだけど。でもまあ、嫁がいて、ね、いるだけで、いいんじゃない？そういうプレイもできるんじゃない？ね、ダメなのかな？意外と女ってさ、その、リアルなセックスとかには、なんて寛容というか寛大だけどさ、そういう二次元のさ、例えばまあ、それこそでも AV とかもだよね。AV とかエロ本とか、それこそもう同人誌とかさ、そういうのすごい拒絶反応を起こすじゃん。でもなのに自分のやってるセックスはね、その自分とその女とのセックス以外もね、なんか過去のやってきたセックスとか、あと友達とね、友達のセックスの話とかさ、そういうのは大丈夫なんだよね。気持ち悪いね、女って本当に。でもセックスさせてくださいね。そんなね、ちょっとお便りいただきましたね。はい。あとね、今日喋りたかったことね、なんか幼馴染からね、 電話かかってきて、で最近どうなのって、全然連絡、まあ、してないんだけどさって話でさ、でなんかないの、ね、いつも言ってるじゃんみたいな、ね、彼女は、彼女が欲しい、彼女が欲しいと、ね、ガッキーみたいな彼女が欲しい、もうそろそろお前通報すんぞっていうね話いつもしてるんですけど、でもう30歳にもさなったからさ、最近どうなのって話来たんだけどさ、いや特にこっちは何もないよってね答えたわけなんだけど、その幼馴染がさ、いや俺もさいろいろあってさって、まあ、近況とかも全部ちょっと報告したいんだよねって言ってくるわけ。いやいやと、待ってくださいと、俺ともう同じようなタイプの人間ですよ言ったらね、人とあまり関わりたくないとね、アニメゲームね漫画大好きですとね、まあ、彼女もいたことありますけど、でもまあ、実際今となって彼女ってどうやって作ればいいんですか、全然わかりません、先生教えてくださいっていうタイプの人間なのに、なんかそんな流れて報告しないといけないことがあるみたいな言われて、でちょっとねまた時間作って飲もうよみたいな話になって、なんだこれはと思ってさ、ちょっとブルっちゃってんだよねって、ね、ありましたね。あとは前にね、昔なんだけど、ま友達の友達みたいなね、友達に勧められたね漫画の本があって、度胸星っていうね、度胸、肝っ玉の度胸だよね、にスターの星ね、度胸星っていう漫画があって、これおすすめだっていう風に聞いててさ、でなんかちょっとねたまたま買う機会があってね、買って読んだんですけど、うん、まあ面白かったよねっていうね話ね、だ今週読んだ漫画の話だったんですけど、で特に感想もね喋らずに、うん楽しかったかなみたいなの終わっちゃったんですけど、であと今週ね、前に伊集院さんがね言っていた、美味しいって言ってたねチャーハンの店で、カニチャーハンの店っていうのがねあって、でこれ大宮のね駅の中にねあってさ、でもうダイエットしてるんだけど、まあ行っちゃうよねっていうところでで行ったんですけど、まあ美味しいんだけど、そんな言うほどなのかしらみたいな、俺のちょっと舌が貧乏舌すぎるのかしらみたいなね、だって、まあ、これ関東の方しかわかんないかもしれないけど、福神っていうさ、なんてラーメン屋さんっていうか、その中華屋さんっていうかさ、ね、福神のチャーハンの方がうまいってね思っちゃうっていう、自分がちょっとねいいもん食ってねえのかなって思っちゃうんだけど、でも福神のチャーハンの方が10倍うまいんだよなと思って、まあ、そんなことをねツイッターで伊集院さんにねちょっとつぶやいてしまいましたけどね、何にも返信はありませんけどね、これ返信来たら超神だと思ったんだけどね、神展開来たと思うんだけどね、まあいつかねこうやってこそこそとね伊集院さんにねちょっとつぶやきをね投げかけて、返信返ってきたらね大々的にねラジオで発表したいなと、ちょっとねこっそりと思ってるんですけども、あとね、そろそろ今こう住んでるところもね1年3ヶ月4ヶ月経とうとしてるから、引っ越しかなね、仕事もまあ、多少ねまあ初めて9ヶ月ぐらい経つし、でまあ、会社の借金とかもね、まあ、返せるぐらいねちょっとありますから、で FX も始めてお金も貯まる予定ですからね、で引っ越ししようかなと思って、ただね部屋の荷物が多いのと、でまあ、いろいろ捨てなくちゃいけなかったりとか処分しないといけないものが多いから、ちょっと本格的にね掃除だったりとか、ね、全部片付けてねすぐ引っ越せるような状態にね、ちょっと近いうち、まあ、7月中にやって8月中に物件とかね見つけて9月に引っ越そうかななんていうねちょっとプランを立てているんだぜっていうねところかな。まあ、そんなこんなで今日喋りたいこととかはねそんなもんだと思うんだけど、他俺お便りって全部読めたかね、ちょっとね読めていなかったら申し訳ないんだけども、大丈夫だよね。まあ、そんな感じで、まあ、今日もね そんなこんなで1時間ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。で、来週なんですけども、来週はいつだい、来週7月になっちゃうのか、来週は7月の3日ね、日曜日ということで、また23時からね、やっていきたいと思います。まあちょっと今日はね、これちょっとお時間の方もね、1時間20分ぐらいねやっちゃってる感がありますけど、もうこのラジオ終わってすぐに、まあアニメとかをね、ちょっと見てないアニメとかを見て、でお風呂も入って、で起きたら速攻秩父かなね。でもなんかどうなんだろうね、秩父楽しいのかな。埼玉県民なのに秩父一回も行ったことないんだよね。で意外とこの大宮、浦和、川口、このラインね、とかに住んでる人って、埼玉市とかっていうね、ところに住んでる人ってなかなか秩父の方って行かないんだよねと思って。だからいい機会だからね、いろいろとあるらしいからさ、その、あの花絡みのね、なんか食べ物があったりとかね、メンマの蒸しパンとかね、売ってたりするらしいから、ちょっとね、食べてこようかなと思うんで、まあ、結構ね、どんなところなのかなっていうのも、まあ、あの花スペース、聖地、巡礼とか、そんなんでググってもらえるとね、あ、こんなんなんだってね、いう写真が結構いっぱいあると思うんでね、楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。もしね、俺の心にゆとりがあるようだったらね、明日、ニコ生とかでね、聖地巡礼、ちょっと生放送しちゃう可能性もあるけど、これ生で聞いてない人はね、全くね、そこに、このね、その告知をね、お伝えすることはできないのでね、生放送見れないかなと思うんですけど、タイムシフトっていうのはね、見れたりするんで、1週間ぐらいね。なので、ちょっと後追いでね、ニコ生の方もね、見てもらえたらね、面白いんじゃないかななんて思います。じゃあ、そんな感じで。今日もね、1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあまたね、来週お会いいたしましょう。さようなら。